レルヤ、皆さんお元気ですか。私も今朝初めて北京オリンピックを経験しました。なんか陸流、何なんだろうこれ、陸流ってリューチェルと関係があるのかなとかね、いや本当に思ってたんですよね。そうしたら初めて分かりました。あ、フィギュアのペアの名前なんだってね。でなんかすごい感動したっていうコメントが並んでいたのでね、 YouTube で見てみたんですよね。感動しましたと思ったら今日で終わりなんですね。私と同じ年の姉妹がね、いやこの年になったら勝った負けたとかね、そのエネルギーさえね生み出すの難しいってね、だからオリンピック見ないって言ってたんですけど、私もそういうところがあって、どうしても勝ち負けを競う競技にねファイヤーできないんですよね。だから一応どうなったのかなっていうのはね見ているんですけれども、いや素晴らしいねっていうだけなんです。でましてや金メダルを強いられているね人生って考えられません。もう大体一番になりたいとかね発想がない。いやでも私は思うんですよ、学生さんとかでね一番になりたい、どうしたらいいのか。100点取ればいいんです。そう思いませんか。100点を取ったらね一番になっていきますよ。100点を取れる勉強すればいいんですよ。難しくないって、いや正直思うんですよ。もう自分の目標を立てればいいじゃないですか。まあ私もねそうやって生きてきましたのでね、時には100点、時には80点でいいかな、この科目は赤点超えばいいやとかね、本当に気楽に生きてきたんですが、でも今日聖書から見る方はどうしても一番にならなければならない、それを背負わされてしまったんですね。見てみたいと思います。ヨハネの福音書5章の1節から18節です。お読みします。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者が伏せっていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。エルサレムは他の町と同じように城壁で囲まれていました。お城はありませんでしたが、立派な神殿がありました。その城壁にはいくつかの門があって、その一つに神殿で生贄となる羊が運ばれる羊の門があったんですね。イエス様はいつもはこの門をくぐることはないのに、この日この羊の門をくぐってスタスタ歩き始めたんです。その門の先にはベテスダと呼ばれる池があったんですね。これがベテスダです。奥の方にちょっと見づらいかもしれませんが、羊の門があるんですね。2つ大きな池が、人工の池がありましたが、深さは12メートル、相当でしょ。で、まあ男性用と女性用があって、52メートル ×39メートル、すごいでしょう。女性用は 64×48、 かなり大きな池なんです。ヘロデ大王が2つの池を取り囲んで5つの回廊を建てていました。 回廊っていうのは、まあ、あの寺院とか宮殿などで重要な部分を取り囲んでいる長い屋根付きの廊下のことです。もともと生贄の動物を洗う場所だったんです。まあ、この池からエルサレムの神殿に水を送っていたんですけれども、歴史の中でね、何度も異教徒にね踏みにじられてきた町でしたから、イエス様の時代はもうこういうのはなくなってたんですね。で、実はギリシャ神話の異教の神殿がここに建てられて儀式や娯楽に用いられていたんです。これも一つ の図なんですけれども、ちょっと暗いですか。なんとなくギリシャ風ですよね。この寺院の神の名前はセラピス。そう、医学の神なんです、祀られていたのは。ですから病人がたくさん治療に来ていたんですよね。エジプトの、輸入されてたでもないんですけど、エジプトの神々は動物と人間が組み合わさってギリシャ人には人気がなかったんです、この時代ね。なので癒しの神というね、病の癒しという最高の魅力をね備えさせてしまったんですよね。そしてその影響が神殿の近くにまであった。なんと池の底には水中に空気を送り込んで水を動かしたり、泡をボコボコと出すような仕掛けがあったんです。何本ものパイプが今発掘されていたそうなんですね。現代の大型プールや温泉の仕掛けと思ってください。すごいと思いませんか。で、セラピスの祭司たちは毎朝その日のお賽銭を集めるためにこうして池の準備をするんですよね。池の周りには癒されるために水のところに行きなさいっていう声を響かせる、なんと空中のパイプも張り巡らされていたんです。実はベテスダの池にはこういうね環境の中にあったんですね。あそこの池に入るとどんな病も癒されるらしい。いや、何でも御使いが降りてきて水をかき回すらしいぞ。弟子たちもね、イエス様の後を追いかけながらね、けんけんがくがくとね、もうなんとなく期待しながら行ったと思うんですね。池の名前であるベテスダは憐れみの家という意味ですが、実は名前の意味とはほど遠い争いと妬み、失望がうごめく場所でした。周りは皆競争相手、水が動いた時真っ先に飛び込んだものが勝つという戦場だったんです。癒されたかどうかよりも真っ先に飛び込めるかどうかなんです。最初の意気込みや希望が打ち砕かれ、何度も挫折し意気消沈している人々がたくさんいました。そんな中に38年間病を患い、長い間この池に通い続けたユダヤ人の男が伏せていたんですね。その男の前にイエス様は足を止められたんです。これがこの図ですよね。イエス様はその男の前にかがむと、良くなりたいかと尋ねました。男は、先生、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。他の人が先に降りていくんです。この人は一体誰なんだろうと思いながらそう答えました。次に信じられない言葉が耳に飛び込んできたんです。起きなさい、床を担いで歩きなさい。男はまるで魔法にかかったかのようにその言葉に反応して立ち上がったんです。周りでどよめきの声が聞こえます。男はみんなが呆然と眺めている中、 イエス様に一礼し、床を担いで去っていったんですね。皆さんほとんどの人がご存知のこの出来事の中で、私は今回いくつかのことをものすごく考えさせられたんです。その3つのことを皆さんと分かち合っていきたいと思います。1つ目です。男を38年間床に縛り付けていたものは何だったのかということです。皆さんは何だと思いますか？病気だと思いますか？私は病気ではないと思ったんです。病気以上に男の持っていた池に対する執着心、頑固なこだわり、迷信と理屈だと思ったんですね。彼は彼の病気を癒してあげたいと寄り添ってくれる家族や友人はこの時点ではいませんでした。それまではいたと思います。でも38年ですよ。ずっと連れてきてはくれたかもしれませんが、さっさといなくなっちゃうですよね。何の効果もないし、男は自分で行けないのに、ただ池を水を見つめる続けるだけの日々をずっと毎年繰り返していたんですよ。執着心でしょう。迷信じゃないですか。こだわりです。この池にこだわり続けたんです。彼の中には彼なりの理屈があったんです。眺めるのをどんなに虚しい、もうやめなければと思ってもやめることができない、どんどんこの床に縛られて身動きできないのに、頑固にこだわりを捨てることができない。皆さん、人ごとではないんです。私たちもそういうことがありませんか？男はそのうちに自分の体が良くなりたいという願いよりも、池に一番最初に入らなければその思いに支配されていったのではないかなって思ったんです。私たちはもっとこうなりたいと願っても、手段にこだわり、手段の方が心を締めるようになり、効果がないと分かっても膨大な時間やエネルギーを費やしてしまうと、そこから離れなくなるんです。囚われてしまうんです。皆さんを動けなくしているもの、不自由にしているものはないでしょうか？本当は人間が作った仕掛けに過ぎないのに、そこに命がある、価値があると思い込んで執着しているものないでしょうか？私はそのことをとても考えさせられました。二つ目です。男を迷信にとらわせていた巨大な力が働いていたということなんです。男が身動きできないでいたのは男だけの問題ではありません。宗教と金儲けという巨大な力が彼の執着心の背後で彼に取り付いていました。偽りの癒しに対する盲目的な信仰、これは宗教です。彼はユダヤ人でありながらセラピスのという神の前にひれ伏していたんですね。そういう人々がたくさんいました。でもこのベテスダの池で大きな利益を受けた人々が、受けている人々がその背後にいたということなんです。違う言い方をすれば、お金儲けをするために生み出された巧みなシステムだったんです。いや、実際に癒された人いたんじゃないのって、私はいたかもしれないと思います。でも皆さん想像してみてくださいよ。人間がかき回しているんですよ。仕掛けがあるんですよ。元気な人が病人になりすますことできるでしょ。病気になりすまして一番最初に入って癒されたって叫んでごらんなさい。 うわーってなるでしょ。そう、単純だと思いませんか。それ何回か繰り返したら、実際病気の人が入ってごらんなさい。アドレナリンが爆発的にね出てきませんか。もう入っただけで癒された気分になる。いや、実際体元気になると思いませんか。そういうことって多いんですよ。病は気からとも言うじゃないですか。巧みなんですよ敵は、ね、私はこういうね風にして、もうここそこに来る人たちにインプットしてしまうんです。一番先にここに入れば癒される。皆さん、お金儲けって大体こういうからくりがあるってことをね、知っていく必要が私たちはあるんです。世界はお金の力で動いているという人はもちろんたくさんいます。私も思っています。実は聖書にもお金儲けをしたい人々がたくさん出てきます。お金儲けをして権力を握って人々をコントロールする、コントロールされた人たちからさらにお金を奪っていく。抵抗勢力はお金と権力で叩いておく。人間の歴史はずっとこの繰り返しなんです。聖書に書いていますよ。最近海賊と呼ばれた男というね、百田尚樹の本を読んだんですね。勝見先生がね、前にね、もう絶対読みなさいって勧めてくれてましたけれども、本屋大賞1位、生涯で必ず読みたい本の中に必ず出てくるんですよね。で、百田尚樹の永遠のゼロは映画にもなって大ヒットしましたよね。若い人たちもこの本は読んだと思います。まあ、広先生もね、おかん絶対読めって言って、まあ、読んでましたけれども興奮してましたよね。今は新日本国旗が読まれてますよね。結構ベストセラーでね、日本史を学校だけで学んでいては絶対真実はわからないという思いを新たにする本なんですけれども、まあ、この海賊と呼ばれた男の主人公は出光石油の創業者がモデルです。ですから本の中にもノンフィクションですけれども、たくさん史実が出てきます。で、使用燃料が石炭だった当時から石油の将来性を見抜いていた主人公が廃線で築き上げた会社資産のほとんどを失い、借金を負いつつも国内の販売業者や欧米の石油メジャーなどの数々の妨害にも負けずに、ついに独自の販売ルートを広げ成功していくという物語なんですが、この中で欧米の国々がいかにアジアの、中東の、日本の白人以外の人種から土地や財産や人権、正当な利益を巧みに取り上げてきたか、そうしたシステムを作り上げ搾取してきたかを改めて、もうそうだよね、そりゃそうだよねっていうぐらい納得してしまうほど、まあ驚愕もするんですけれど、やっぱりそうだったんだよねっていうことに驚きを隠せません。金持ちが神の国に入るのはラクダが針の穴を通るより難しい。こういう本を読んだらつくづく感じます。そして多くの日本人は騙されていることにも分からず、世界的な金持ち、大企業と政治が結びついたシステムに転がされ支配され、同胞である日本人をも裏切っていくんですね。その中で戦って勝利した出光の社長さん、創業者、すごいな。私もこれから出光にまた入れようかなってねつい思いました。応援しなきゃってね。ノンフィクションとは違うリアリティがあって本当に楽しい、読んだんですけれども、38年間も床に伏せっていた男も ただ彼の意固地さ、執着心だけが原因ではなかったんです。そうならざるを得ないほど巧みに人間の弱さをついてくる勢力が存在するということなんです。そして立派なシステムを作り出して人々をがんじがらめにしてしまうんです。聖書にはこの世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者の存在がはっきり書いています。サタンです。このシステムの背後にこの世界の支配しているサタンがいるんですね。このサタンの存在に無知なだけでなく、この世界を作られた神の存在イエス・キリストが救い主であることをどこか納得していても、長い間仏教や神道のシステムの中で生きてきた日本人は脱することが難しいんです。長い間もう組み込まれてしまっているので勇気が出せないんです。その背後に見えない空中の主権者、この世の勢力があることを私たちは忘れてはいけないんです。それは正当な人間の尊厳、考える力、選択する自由、神の祝福をいただく被造物としての特権さえも奪っているシステムだということを私たちは理解する必要があります。三つ目です。男が執着心から悪のシステムから離れることができたのは何かということです。イエス様はこの男を執着心から迷信から離れさせる方法をご存知でした。最初に良くなりたいかと聞きましたね。男はもはや良くなるかどうかよりも一番早く池に入れるかどうかにとらわれていました。先ほども言いましたが、目的を見失い手段が優先し方法にとらわれていました。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。みんな先に降りていくんです。38年間、絶対このかなわない方法にとらわれて彼は無気力の極みに達していたんです。心は萎えていたんです。違う方法、違う生活、何か考えつかないものでしょうか。良くなりたいという必死な願いより、ただ惰性、同じ日常に蝕まれてしまった姿しか感じれません。ですからイエス様は良くなりたいのかと聞いたんです。わかります？皆さんは良くなりたいかと聞かれたときに、はい、良くなりたいですと言えますか？即座に言えますか？もしすぐに答えられないならば、目的を見失っているからです。萎えてしまった心があるからかもしれません。男の無気力な言葉を聞いて、イエス様が言われた言葉が次の言葉なんです。起きて、床を取り上げて歩きなさい。起きて、床を取り上げて歩きなさい。この言葉は、男が持っていた理屈やこだわり、無気力や不信のすべてを打ち砕いてしまったんです。なぜだと思いますか？イエス様の言葉には力があったんです。命があったからなんです。真実だったからなんです。イエス様の言葉は、人ではない、誰かではない、あなただって言ったんです。あなたが起き上がればいいんだよ。あなたが自分の意思を持って立ち上がろうとしないから、いつまでもそこに寝そべっているんでしょう。それを誰かのせいにしている。 違う、あなたが自分の意思を持つことだ、そういうことなんです。ですからイエス様は癒されよとか言わなかったでしょ、悪霊も追い出しませんでした。ただ起きて床を取り上げて歩きなさい、あなた自身がそうしなさい、そういうことなんですね。神様のイエス様の言葉と私たち人間の意思が一つになったときに神様の偉大な力は働くと私は信じています。ペテロは後にこう言ってます。主よ、私たちが誰のところに行きましょう、あなたは永遠の命の言葉を持っておられます、あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。イエス・キリストの言葉だけが私たちを生かす力を持っているんです。皆さん、本当にこれはもうこの世のどんな言葉も無にしたとしてもこの真理に立ってください。私は私はというのか、この男はね、本当に衝撃を受けたと思うんですよね。普通ね、起きて起き上がりなさいって言ったら手を差し伸ばして起こしてくださいって普通の人言いませんか。38年間自分でね、起きれなかったでしょ。普通は手を黙って出すよね。でもこの男はそうしなかったの。起きたんですよ。いや、すごいでしょ。ここに神様がね、そのイエス様の言葉を通して神の力が流れたと思いますよ。私は大切なのは意思を持つということなんです。神様の言葉と一つになるという意思を持つということです。私最近ね、ちょっと不思議というのか、朝夢を見ていたんですけれども、夢の中でヘブル人への手紙の御言葉をね、一生懸命朗読してたんですよね。いや、よく出てくるなと思うくらいね、一章とかね、朗読して言ってたんです。そしてパッと目覚めたんですよね。あら、夢だったわって。でヘブル人への手紙を開いてね、やっぱ同じこと書いてるわってね。でそれがすごくリアルだったんです。でもその時に私、神様に語られたことがありました。まあそれは私に対しての神様の一つの言葉だったんですけれども、ああ、私ヘブル人の手紙もう一度ね、きちっと学び直さなきゃいけない、早速克美先生の本をね取り出してね、今ねもう一度ね、本の紹介もねしてほしいだろうなというね、わかんのね、わかるの夫婦だからね。いや、いいですよ、なかなかね。朝は詩編でね、やっぱりね、神様の御言葉はその時々、特別な時に、困った時に、このように一瞬にある面で語られる時もありますが、基本的にはこの聖書の神の言葉、その中から私たちは日々語られるんです。ただ読むだけでは足りないです。もうなんて言うんでしょうね、夜ね、仕事が終わったり学校終わったりしたら、寝るまで、若い人たちは寝るまで何時間もあるじゃないですか。聖書研究したらいいと思いますよ。もっとやっぱりね、なぜイエス・キリストの言葉がこんなに命があるのか、私に語られた時にどのように生活が、その人生が変えられていくのか、一人一人体験していくことができるんです。イエス様は良くなりたいかと今も私たち一人一人に呼びかけているんですね。そして起きて床を取り上げて歩きなさい。その人の現状維持をもたらしていたもの、床を取り除かせたんです。彼は床を担ぎながらどこに向かったと思いますか。エルサレムの神殿だったんです。ユダヤ人でありながら、 セラピスの神にすがっていたこの38年間、その日々を頭でね思い浮かべながら、あの不思議な方の声に従って歩けるようになった自分に、彼の心に変化が起きていたんです。それは自分は見捨てられてしまったと感じていた神様への畏敬の思いでした。自然に足がエルサレム神殿に向かっていったんですね。そして彼は分かったんです。男が執着していたものから離れた時に、ああ神様が私を見捨てていたんではない、私が神様を見捨てていたんだ、私が神様に背を向けていたんだ、そのことに気がついたんですね。皆さん、私たちが神様以上に執着している、信頼している、頼っているものが生活の中にある限り、まことに力ある神様の御業を体験することは難しいんです。見捨てられたように感じてしまうんです。でもそうしたものから一つ一つ離れていくときに、神様は決して私を見捨てていなかった、私が見捨てていたんだ、背を向けていたんだ、そのことに気がついていくんですね。皆さんも本当に今日このイエス様以上にセラピスの神々持っていないか、いやこれをしていたら癒されるんだよね、もちろんそういうものが全部ダメとかそういう意味ではありません。執着していないでしょうか、囚われていないでしょうか、いつでも手放すことができるでしょうか。私たちを真に生かすのはイエス・キリストただ一人です。もう一度皆さんでヨハネの6章68節をお読みしましょう。主よ、私たちが誰のところに行きましょう、あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。お祈りします。天のお父様、私たちが新しい道に踏み出したいと願うとき、私たちは自分を縛りつけている床、それを持っているのを感じさせられます。動きたくても身動きできない、もっと本当は変えられたい、良くなりたいと思っていたのに、何かそのことさえも見失ってしまう、いたずらに時間だけが過ぎていく、そのような思いにとらわれるとき、イエス様はもう一度良くなりたいかと私たちに聞かれていると思います。そしてあなたが執着しているその場所から立ち上がりなさいと、私の言葉を持って握って歩いていきなさいと言われているのではないでしょうか。どうぞお一人お一人にあなたの力ある永遠の命の言葉を与えてくださることをよろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。